皆さん、こんにちは。おはようございます。今日は日本の憲法記念日です。5月3日です。パンデミックがちょっとひどくなって、緊急事態宣言もあって、ゴールデンウィークも重なって、みんな休みです。で、子供たちも休みで、今寝てますんで 場所を変えてお風呂場の近くの洗濯場に来てます。で、ちょっとこう換気扇が回ってるんで、こうシーって音が鳴ると思うんですけれども、まあ、今日湖の話なので音響効果だと思って聞いてください。 はい、皆さんお祈りします。愛する天のお父様、感謝します。このようにカナダ、日本で共に礼拝ができることを本当に感謝します。今日いただいたメッセージを私が大胆に語ることができますように。いろいろ足りないところもありますけれども、聖霊様が補ってください。そしてここに集った一人一人の中で聖霊様が直接働いてくださり、語ってください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。今日のタイトルは、イエス様との愛の対話です。前回の続きで、蘇られたイエス・キリストのお話です。今日は特に、イエス様のマナ弟子であったペテロと、イエス様との愛の物語です。ヨハネの21章は聖書の中でも涙なしには読めないダイヤモンドのように輝いている箇所です。イエス様は復活なさって弟子たちに3度現れてくださいましたが、今日の聖書はちょうど3度目のエピソードです。イエス様はすぐに昇天なさらず、地上に40日間おられました。弟子たちに今まで公の生涯を通して教えていた真理を復習させてくださっていたんです。皆さんも、そうですよね、3泊4日ぐらい旅行に出るときに、お母さんが子供たちのおかずが冷蔵庫にあるとか、洗濯はこれでやるのよとか教えますよね。そのようにイエス様もこのように弟子たちのことを心配していらっしゃいました。ちょっと今日は聖書を一緒に読むという形で進めていきますね。ヨハネの福音書13章1節。じゃあ、雅子さんはゆっくり聞いてください。じゃあ、私たちは読みます。せーの。イエスはこの世から父の下へ、あ、元へ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれた。蘇られたイエス様は、以前と同じように弟子たちを愛してくださいました。イエス様は今も私たちみんなを愛しておられます。ティベリア湖畔の早朝、弟子たちは漁に出ていました。弟子たちは復活したイエス様を2回もうすでに会っていますよね。でも弟子たちのプライドとアイデンティティはどこにあるのか。元の職業に戻ってしまいました。しかし、魚が一匹も取れなかったです。弟子たちは現場から離れてもう3年半以上経ったので、社会復帰がなかなか難しかったです。弟子たちは途方に暮れていたと思いますね。ところで、そこにイエス様がいらっしゃいました。そしておっしゃいます。 船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。不思議にも弟子たちは愛するイエス様の声を聞いてもイエス様がそこにいるとは気づきませんでした。そしてそれがイエス様とは気づかなかったですね。私たちも弟子たちのようにイエス様がすぐそこにいらっしゃるのに気がつかない時があるかもしれませんよね。しかし御言葉の通り弟子たちは網を打ってみました。するとなんと一気に153匹大きい魚、シラスのような小さい魚じゃなくて大きい魚が153匹取れました。プロの漁師たちはこの奇跡はイエス様の御業に違いないとこの時気づきました。弟子たちはイエス様と初めて出会った時のことも思い出しましたね。このイエス様との素晴らしい出会いをペテロは忘れるはずがありません。ヨハネは主だと言いました。その言葉を聞いた瞬間ペテロは裸と同然の姿だったのに気づき、まず上着をまとって湖に飛び込みました。愛するイエス様をもう一度会いたい気持ちでいっぱいでした。この行動はペテロがどれだけイエス様を愛していたのかわかりますね。ペテロのイエス様への愛は変わっていません。ペテロが急いで行ってみると、イエス様は湖のほとりで朝ごはんを用意してくださいました。そしてこうおっしゃいます。さあ、来て朝の食事をしなさい。ご飯だよ。イエス様が用意してくださったパンとお魚を見た瞬間、ペテロはイエス様の愛を思い出しました。ペテロはびしょ濡れになって、涙なのか水なのかわからない。彼の涙でパンと魚が波打っていました。このパンとお魚は、イエス様が十字架につけられる前夜の過ぎ越し祭りの食事を思い出させてくれました。今日私たち聖餐式やりましたよね。ルカの福音書22章の光景がペテロの脳裏によぎります。あの深い夜、仲間のイスカリオテのユダはサタンが入り、イエス様を裏切り、出てしまいました。悲しい空気の中、イエス様はいつものように神様に感謝を捧げ、こうおっしゃいます。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。また、この杯はあなた方のために流れる私の血による契約である。あの苦しい十字架の死から、よみがえられたイエス様が今同じくお食事を振る舞っておられる。ペテロはイエス様の愛に改めて感謝しました。食事が終わりました。その後イエス様をおっしゃいます。ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているのか？この質問にペテロは、ちょうど十字架の前夜、イエス様に告白した自分の言葉を思い出しました。主よ、ご一緒なら、牢に入っても死んでもよいと覚悟しております。 イエス様と一緒に死ぬつもりです、と勇ましく言いました。しかし今はただただ恥ずかしい。なぜならペテロはイエス様の十字架の苦難の時にイエス様を知らないと言ってしまったのです。愛するイエス様を呪いながら否認したのです。それも三度も。ペテロはイエス様の質問にどう答えればいいのかわかりませんでした。鶏が鳴くまでに三度、あなたは私を知らないと言う、とあらかじめ教えてくださったことも思い出しました。それなのに、自分はイエス様を否認しました。自分は本当にイエス様を愛しているのかと思うと辛くなりましたが、答えました。はい、主よ。私があなたを愛していることは、あなたがご存知です。三度も否認した自分としては、到底言葉で愛してますと断言できませんでした。ただ、主はご存知でしょうというしかなかったです。このペテロの言葉にイエス様は、私の子羊を飼いなさい。と言われました。イエス様はペテロの過去の過ちを何一つも触れていません。ただイエス様の愛する子羊の世話をペテロに委ねるだけでした。イエス様の言葉ではなく、イエス様は言葉ではなく、ペテロの行動を促しています。愛は言葉だけで表せるものではありません。愛は行動が伴わないといけません。これは忠実で従順な信仰の行動です。ペテロはただ静かに聞いていました。そこでイエス様はもう一度おっしゃいます。ヨハネの子シモン、私を愛しているか？ペテロはこの二度目の質問に戸惑いました。そして一瞬に、あの夜、女中の前で、イエス様を否認したことを思い出しました。今回こそ雷が落ちるかもしれないなぁと恐れながら答えました。はい、主よ。私があなたを愛していることは、あなたがご存知です。肩をすくめて、炭火をいじってばかりいたペテロは、イエス様の顔も見ることはできません。そこでイエス様はまたおっしゃいます。私の羊の世話をしなさい。ペテロはイエス様が同じことをおっしゃるので、びっくりしました。二度もご自分の羊たちをペテロに委ねていらっしゃいます。ペテロは果たして自分が本当にイエス様の子羊の世話ができるのか自信がありませんでした。自分の命だけを守るためイエス様を否認した僕がイエス様の羊の世話が果たしてできるのか。しかしこの時、ペテロはイエス様との初めての出会いを思い出しました。魚が取れなかった時に、イエス様がたくさん魚を取らせてくださったあの奇跡を。そして復活したイエス様は今朝も同じく奇跡を見せてくださった。ペテロには不思議な希望が湧いてきました。僕がイエス様に初めて会ったとき、僕はこう告白したんだよ。主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです。僕はあのとき、自分は罪人で、イエス様は 自分の救い主だと信じたんだ。あの時にイエス様は、恐れることはない、今から後あなたは人間を取る漁師になると、言ってくださったんだ。今も覚えてる。僕は即座に全財産だった船を捨ててイエス様に従ったのさ。あの時にイエス様との初めての出会いは、今も僕の胸に深く刻まれている。イエス様はあの時に一人の漁師に過ぎなかった僕を、神の国のために人間を取る尊い仕事に用いてくださると希望を託してくださったんだ。ペテロのイエス様への信仰が少しずつ回復していきました。第2ペテロ一章10節を読みましょう。せーの。だから弟子たち、召されていること、選ばれていることを確かなものとするように、一層努めなさい。この御言葉がペテロがおっしゃったっていうのが感銘を受けますね。この時のことを思い出して、証明を新たにしなさいってアドバイスしています。イエス様が3度目にまた言われます。ヨハネの腰も、私を愛しているか？ペテロはイエス様が3度も私を愛しているかと言われたので悲しくなりました。3度もイエス様を否認していたことは、ことと重なり、自分の失敗を生々しく思い出しました。辛いですね。この刺さる御言葉は言いたいです。ヘブル人への手紙4章12節、一緒に読みましょう。せーの。神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな両刀の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄と切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。イエス様の言葉は、ペテロの強い自我、すべての罪を取り除く、外科手術のようなものでした。ペテロはイエス様の一番弟子であるプライドを捨て、全く誇ることのない罪人である自覚が必要でした。三度もイエス様を否認した弱い罪人としての自覚がなければ、イエス様の十字架の恵みがどれだけ尊いものなのか分かりません。イエス様はペテロの自我が十字架で完全に死に、罪が許され、イエス様の十字架の恵みをペテロが深く知ってほしかったんです。ローマ書3章24節を読みましょう。ただキリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。私たちの救いはただです。自分の行いは一切いりません。神様の恵みだけです。今回ペテロは涙をこらえながら答えました。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。これにイエス様はまた言われました。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし、年を取ると両手を伸ばし他人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。 この御言葉はペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるのかを示した御言葉です。イエス様はペテロの殉教を予言していました。罪人であるペテロは十字架につけられたイエス様のように完全に死に、イエス様のように復活するのです。ガラテヤ書2章20節を読みましょう。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。自分が正しいという自分の義を捨てて、イエス・キリストを信じる信仰だけで生きるのです。私たちもそうですよね。ペテロはこのイエス様の御言葉を聞いて、十字架の前の夜をまた思い出します。ルカの福音書22章31節、シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら弟子たちを力づけてやりなさい。イエス様は僕が三度もイエス様を知らないと否認するということをすでに知っておられました。その失敗から立ち直るために祈ってくださったんだ。そしてイエス様は僕を相変わらず愛してくださる。また僕に抱いていた希望を持ち続けておられる。僕はこのイエス様の愛を信じ、残された弟子たち、兄弟たちを力づけ、イエス様の子羊たちの世話をする、とペテロは心から誓ったでしょう。ローマ書8章33節から35節を読みましょう。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いやむしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストイエスの愛から私たちを引き離すことができましょう。ペテロは取りなしの祈りをしてくださったイエス様のおかげで、すっかり失敗から立ち直ることができました。イエス様は私たちのためにも今も祈っておられます。このイエス様がいるから、私たちはどんな苦難の中でも、イエス様の愛から離れません。そして立ち直ります。このティベリア湖畔でのイエス様との対話を通して、ペテロの人生はどうなったでしょうか。皆さんもよくご存知ですよね。イエス様はやがて昇天なさいました。そしてペンテコステの日が来て、聖霊を受け、そしてペテロは力強い弟子と変わりました。そして一生涯を通してイエス様の十字架と復活の証人となりました。使徒の働き十章を見ると、ペテロは聖霊様の ご計画に従順な人となり、異邦人にも福音を伝えていました。ユダヤ人だけじゃなくて、異邦人にも福音を伝える従順な務めをしていましたね。 ペテロはイエス様に忠実に従いました。そしてイエス様が託していた通り、子羊の世話も忠実に行いました。第一ペテロの手紙5章2節と4節を見ると、ペテロが教会のリーダーたちにアドバイスをしています。ペテロはいつも子羊を委ねてくださった大牧者だったイエス・キリストを常に意識していたと思います。ペテロは殉教し、信仰を全うするまで、喜びを持って、子羊たちの霊的な成長のために頑張っていたんです。ペテロはイエス様とのお交わりの中で、十字架で自分の代わりに亡くなってくださったイエス様の愛、変わらぬ愛を確かめることができました。そしてその愛によって殉教するまで信仰を全うできました。イエス様とペテロのこの朝ごはん、短い間でしたね。しかし親密なお交わりによってペテロの人生は完全に変わりました。イエス様との初めての愛が回復されました。そして照明を新たにできました。また聖霊様に満たされ、神様のご計画通りに生きることができました。イエス様との特別なお交わりは、ペテロが殉教するまで信仰を全うできる源となりました。昔聞いた証ですけれども、ある人は重度の障害の娘さんを育てていましたが、この人、お父さんですね。このお父さんはこう言いました。皆さん聞いたことあるかもしれません。有名な証ですね。僕はある日、廊下を歩いていた。そしたら神様の御臨在を経験した。たったの10秒だった。この日以来、僕は娘が天国に召されるまで、16年間、娘のおしめを毎日喜びを持って変えられた。たったの10秒の神様とのお交わり、ご臨在の体験、素晴らしいものだったんでしょうね。このたったの10秒のお交わりによって16年間おしめが変えられた。素晴らしいですね。どうか私たちみんながこのようなイエス・キリストとの深い愛の交わりが10秒だけじゃなくて毎日あるように祈ります。しかしここでもう一つ注目したいところがあります。イエス様とのお交わりがほんわりした幸せな時だけではありませんよね。ペテロはあなたは私を愛しているのかと何度も聞かれて苦しくなりました。皆さんも聖書を読みながら痛いほど突き刺さる御言葉に出会うことがあるでしょう。ペテロのように子羊の世話をしなさいと言われているかもしれません。時には自分の過去の罪を思い出すかもしれません。神様との対話は自分の一番弱い部分、自分の罪の領域を指摘され、剣に刺されるような痛みを感じる時もあります。私の場合は敵を許しなさい。何度も許しなさいという御言葉を読むたんびに立ち止まります。いつもその御言葉に痛く刺されます。しかし、これからも私はこの御言葉に真剣に向き合いたいと思います。元夫や父親との和解、また今まで私を精神的に、経済的に苦しめていた人たちを心から許さなければいけません。皆さんはいかがでしょうか？ どうか私たちみんなが神様の御言葉の前で忠実に向き合い、毎日神様の御臨在の中で生きることができるようにお祈りします。お祈りします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝します。イエス様は私たちをとても愛していらっしゃるから、あなたは私を愛しているのかと聞いていらっしゃいます。ありがとうございます。私たちもイエス様を愛します。私たちが毎日イエス様と交わることによって、イエス様の十字架と復活の恵み、その愛をもって歩むことができますように、私たちといつも共にいてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。